ヘブライ人への手紙の11章、ヘブライ人への手紙の1章を読みました。今日からヘブライ人への手紙に入ってまいります。この手紙の冒頭をこのように書き出されております。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神様はかつて預言者たちを通して語られたけれども、この終わりの時代には御子イエス・キリストによって語られたのだというわけです。まあ、そういう意味でここで言おうとしていることの一つは、イエス・キリストはかつて語ったいかなる預言者たちよりも偉大なものだということです。冒頭このことを指し示すんですね。いろいろな人々を通して神様の御旨が語られたり明かしされたり、そのようなことがなされてきたけれども、この世の終わりには御子によって語られた。この終わりの時代というのは、これが最終的な神様からの語りかけだというわけです。イエス・キリストにおいて語りかけられた。この先はないということです。この先、イエス・キリストに代わって最終的な言葉を語る者は来ないということです。終わりの時代に。まあ、改めて、では、イエス・キリストにおいて、なされた語りかけはどのような語りかけであったのかということですね。まあ、これを私たちはこの手紙を学んでいくに応じて、このような語りかけであったのだということを聖書全体に関わりながら学び直すことになろうと思います。かつて預言者はこのことを語った、あるいはこのことを明かしした。まあ、いろいろな仕方で聖書を見てみますと、預言者を通して神様が語った事柄が告げられたんですね。ある預言者は夢を通して神様の語りかけを聞いてそれを伝えました。ある預言者は幻を見てそれを伝えました。ある預言者は心の中に本当に浮かんでくる神の霊から与えられる思想、思い、そういうものを通して、その口から神様の語りかけを語り民に伝えました。いずれも神様から出たことでありました。そういうふうにして神様がいろいろな時代にいろいろな仕方で使わしてですね、語った。でもこの終わりの時代に御子において最終的な語りかけがなされたということです。まあ、私たちは改めてこのイエス・キリストというお方を知ることにおいて、イエス様を通してなされた最後の語りかけというのは言葉だけではないんですね。人は心に満ちているものを語るとあるようにですね、イエス様の言葉は本当にその体の中から、その命の中から出てくるような言葉ですから、言葉とイエス様を分けることができないんですね。まあ、そういう意味でイエス様の言葉を受け取るということは、本当にイエス様を受け取る、このようなメッセージだったわけです。まあ、メッセンジャーにもいろいろなメッセンジャーがいると思いますけれども、ただメモに書き記したメッセージをですね、持ってって、そしてそれを伝えて、それを伝えたら終わりというメッセージを語る者もいるかもしれませんが、イエス様を通してなされた語りかけは、イエス様ご自身がメッセージです。この世の終わりに。 イエス様を通してどのような語りかけがなされたのかが、このヘブライ人の手紙でずっとですね、語られていくわけですが、ちょっと脱線になりますけれども、興味深いのは、このヘブライ人への手紙は13章まであるんですけれども、まあ、聖書の中にある手紙としてはとても長い手紙のような気がしますけれども、13章の22節を見てみるとですね、この手紙はこの最後このように結ばれているんですね。兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから。こう出てくるんですね。手短に書いたのですから。私たちはこう聖書の言葉に触れるときにですね、まあいろいろな思想がそこに、いろいろな内容が込められていますので、なかなかこうスイスイとは進めなくて、普通の手紙のようにこうシュッとこう読み通すということは難しいんですが、まあそのような手紙の中でも特に長いもののように思われる。このヘブライ人の手紙を最後のところでは手短に書いたのですか、とあるわけですね。もう書こうと思えばもっともっと書くべきことはあったけれども、簡潔に書こうとして書かれたものだということです。ある意味でそういうことを念頭に置きながら、何度も何度も読み返しながら、この手紙に触れていくことがふさわしいのではないかなとこう思います。では、イエス様が、神様がこの世の終わりに語りかける最後の語りかけ、そのものとしておいでになったわけでありますけれども、じゃあこのメッセージの中心は何なのかということですが、そのメッセージを正しく受け止めたならば、どのように答えることが望まれているか、この点から改めてこのメッセージを考えてみたいと思います。この最後の語りかけをなさったイエス様を正しく本当にこうだと聞いたならば、こうだと受け止めたならば、どういう応答が求められていたか、どういうふうに受け止められることがここで求められているメッセージなのか。ヘブライ人への手紙の10章の19節です。そして10章の22節です。この最後の一文、これが正しい応答です。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。だからですね、イエス様を通して語られたメッセージというのは、神様に本当に近づきなさいというメッセージなんですね。神様に近づきなさいと。でも勝手に近づくんではありません。イエス・キリストを通して近づきなさいというメッセージなんです。このイエス様と一緒に、イエス様を通して近づきなさいというメッセージです。19節から読んでみますとこうですね。もうこの手紙の終わりに差し掛かっている部分の言葉ですが、それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って、新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。ご自分の肉を通って、新しい道を私たちのために開いてくださったのです。イエス様の死、イエス様の復活、イエス様が天に昇って神の右に座しておられること、これは取りも直さず、その肉を通して、新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な大祭司がおられるのですから、 心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって、真心から神に近づこうではありませんか。こういう応答を引き出す、またこういう応答を求める最後の神様の語りかけだったというわけです。まあ、基本的に預言者たちはこういうメッセージを実は語り続けていたわけですね。神様に背を向けていく者たちに、神様に立ち返るように。こういうメッセージを預言者たちは語り続けていたわけです。だけども自分勝手な仕方ではなくて、本当に信頼しきって神様に近づくように。いろいろな時代にいろいろな仕方でこういうメッセージを預言者たちは、その時代時代にふさわしく使わされて語ってたわけです。いろいろな時代、いろいろなことがある中で、人々は神様ではなくてこちらの方に頼ろうとしたり、あちらの方に頼ろうとしたり、あるいは神様を恐れるのではなくて、いろいろな事柄を恐れたり、人を恐れたり、あるいは起きてくることを恐れたり、いろいろなことを恐れている中で、預言者たちを通して語られていることは、ある意味では単純だったわけですね。神様を恐れなさいと。いろいろなことが恐れを引き出しているかもしれないけれども、でもそれらのものを恐れないで、神様を恐れることを学びなさい。あちらに頼れば大丈夫そうに見えたり、あちらに従えば道が開けるように思ったりしているかもしれないけど、迷わないで神様に従いなさい。こういうメッセージを預言者たちは使わされて語り続けたわけです。それが神様にふさわしいことですから、神様にとってふさわしいことは何を恐れるよりも神様を恐れることがふさわしいわけです。何を恐れてるんだ、死さえも恐れるななんですね。神様のもとには死はないわけですから、神様のもとに安らぐ者たちは死を味わわない、そういう姿をしているわけですね。永遠に神様を褒めたたえる、こういう礼拝を捧げているわけです。でもいざとなると、いろいろな事柄を恐れて、神様のことがわからなくなってですね、いくそういう者たちに対して時には厳しくその罪を指摘するような仕方であったり、あるいは時には優しく語るわけでありますけれども、預言者が使わされてメッセージを伝えます。でもこの最後の終わりの時代にイエス・キリストがおいでになって、本当にイエス様ご自身のメッセージです。そのメッセージを、イエス様の語りかけを聞いた者に期待されているのは、この十章の22節です。信頼しきって、真心から神に近づこうではありませんか。実際、イエス様を通して語られていた神様の最後の語りかけは、本当に神様がどれほど愛しているか、どれほど深い愛を持って、強い愛を持って愛しているか、そのことをはっきりと分からせるような、わかることができるようにするような語りかけでありました。人間の側は本当に難しくなっているわけですね。本当に難しくなっているわけです。神様は人間をまっすぐに作られました。神と共に本当に行くべき道を行くようにまっすぐに作られましたけれども、でも神様が超えてはいけない、これをしてはいけないということをして、 越えてはいけない一線を越えた時からですね、とても複雑に物事をしていくような、そういうものになってしまいました。ある時には高ぶり、ある時には本当に自分を救う神などあるかといって高ぶっては神様を拒み、また自分を憐れんでは神様を拒み、そういうふうな姿になってしまいました。しかしイエス・キリストは改めてどのようなお方としておいでになったか、ヘブライ人への手紙の2章17節を見るとですね、こうあるんですね。それでイエスは神の御前において憐み深い忠実な大祭司となって、神の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることができるのです。イエス様ご自身が本当に私たちと同じように苦しまれたんだと、私たちが味わっていることはイエス様もよくご存知なんだ。このことを考えて本当に何度慰めを覚えながら歩んだか、信仰によって歩む人々はそういうイエス様のご存在をですね、味わうんではないかと思いますね。改めて本当に私がこんなことで悩んだり苦しんだりしているけれども、これはイエス様が知らないことではない。イエス様ご自身もよくこのような悩みや思いというものをご存知である。そしてそれを本当にご存知だから同情してくださる、私のことをよく分かってくださる、そして本当によく分かって助けてくださる、こういうお方ですね。このヘブライ人の手紙の4章の14節見ますと、こう続きます。さて私たちにはもろもろの天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかりとしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神様のことを分かっているつもりでも、試練の中で道を間違えながら歩んでいくのが人間の姿であるかもしれません。実際聖書その歴史を見ているとですね、聖書の中に出てくる神様から特別扱いされた人々の歴史、神様から特別扱いされた民の歴史を見ていくと、本当に神様のことは分かっているんだけれども道を間違えていってしまう。しかしイエス・キリストはそのような弱さ同情できる、ご自身もそのような人としての弱さを持っているから同情できる、私たちの弱さにも同情できる、だけども罪は犯されなかったとあるわけですね。だから肝心なところで私たちは左に行ってしまうわけですね。左に。だけどもイエス様が私たちに同情できるお方だから、私たちが行くべき右へと助けて導くことのできるお方だということです。だから憐れみを受け恵みに預かって仁義にかなった、 その時に最もふさわしい助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。だから神様からのこの終わりの時代の語りかけの本当に中心点はですね、イエス・キリストにおいてなされた中心点は近づけです。本当に近づけ、このお方と共に、このお方を通して神様に近づけです。こういうメッセージです。そして恵みを受けなさい。私たちもこれからこのヘブライ人への手紙を学んでまいりますが、本当に学ぶほどに神様に近づくことを学んでいくことができるよう祈りつつ、この御言葉に預かっていきたいと思います。お祈りいたします。いろいろなことがありますね。そのいろいろな事柄に対処することで、私たちが心をいっぱいにしてしまって、何をしているのかわからなくならないように。いろいろなことはありますが、そのすべてにおいて、まずあなたの身元に近づいて、恵みに預かって、本当にイエス・キリストにおいて恵みに預かって、行くべき道を行くことができるよう、こうして招かれていることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちの心の目を開いてください。心の耳を開いてください。そしてどうか聞くべき事柄を聞くことができるようさせてください。見るべきものを見ることができるようにさせてください。そして本当に恵みに預かって歩んでいくことができますように、あなたが召してくださる道に従って歩んでいくことができますように、御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の312番です。